山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学医学部皮膚科、川村達義教授にお越しいただきました。川村先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先生は医学部皮膚科の先生でいらっしゃいます。まずはどんな学科なのかご紹介いただけますか。
はい、主に山梨大学病院の皮膚科での外来診療と病棟診療が業務の中心となります。他に、皮膚科に関する基礎研究や臨床研究も行っております。
はい、
さらに、山梨大学医学部生への講義や臨床教育および研修医への、臨床教育も行っております。
川村先生はその皮膚科の中でどのようなことを研究されているんでしょうか。
そうですね、研究分野は、多岐にわたりますけれども、主に、エイズなどの皮膚の感染症や、アトピー性皮膚炎などの皮膚の炎症やアレルギー、あるいは紫外線がんやほくろのがんなどの皮膚悪性腫瘍などに関して研究を行っております。
はい、
具体的にはですね、まず皮膚感染症研究では HIV、 性行為の HIV 感染における、皮膚や粘膜を介した HIV の生体内侵入メカニズムを世界に先駆けて明らかにしまして、最近その新たな予防方法についてもいくつか開発しております。
はい、
また、皮膚のアレルギーに関しましてはアトピー性皮膚炎や接触皮膚炎における新たな免疫学的発症メカニズムをいくつか解明してまいりました。また、皮膚悪性腫瘍に関してもいくつか研究しておりますけれども、例えば、山梨県は日照時間日本一ということで、紫外線がんが非常に多い県ではありますけれども、この紫外線がんの発症メカニズムや、最近新たに発売された紫外線がんを治す塗り薬の研究などをしております。
もういろんな研究をされているわけなんですね。具体的にその研究や最近行った調査についても教えていただけますか。
そうですね、最近のトピックとしては人間にとって必須ミネラルである亜鉛の欠乏に関する研究を行っております。
はい、
亜鉛というのはですね、生命維持に欠かせない微量元素でありまして、食事によって体内に取り込む必要があります。最近の調査で、全人口の大体2割ぐらいの方はですね、実は隠れ亜鉛欠乏症であるという、衝撃的な報告がなされました。
はい、
特にですね、高齢者の方に隠れ亜鉛欠乏症の方が多いということも明らかになりました。亜鉛が欠乏するとですね、調整嗜胆皮膚炎という、皮膚の病気が見られるようになるんですけれども、我々は最近この皮膚病が、刺激性の接触皮膚炎、つまり生活刺激物質によるかぶれであるということを最近明らかにいたしました。
知らなかったです。亜鉛欠乏症、全人口のおよそ2割の方って驚きですよね。この研究なんですが、例えば私たちの生活の中でどのような場面で役立つんでしょうか。
そうですね、亜鉛欠乏による刺激性接触皮膚炎は主に、目の周りや、口の周り、お尻や陰部に見られますので、目やにとか唾液に付着した物質、あるいは便や尿がこの亜鉛欠乏に伴う皮膚炎の原因であるということが分かりました。ですので、これの対策としてですね、この刺激物質を避けるということが皮膚炎の発症予防になるということが初めて分かったことになります。また逆にこのような部位に湿疹を繰り返す人、特に高齢者の方は、亜鉛の血液中の濃度を病院で調べてもらって、ご自身が隠れ亜鉛欠乏症でないかチェックする必要があるということも分かったわけであります。
今お話を聞いていて、あれと、気づいた方もいらっしゃるかもしれませんし、そういう方はぜひ病院で調べてもらうといいということですよね。川村先生が研究のやりがいを感じる部分、どういった点でしょうか。
そうですね、どんな研究でもその研究成果が患者さんの治療や診断に直接役立つことを念頭に研究テーマを決めております。
はい、
私がこれまでやってきたようなこのような、基礎研究でも臨床研究でもない研究はトランスレーショナルスタディと呼ばれていますけれども、この我々のトランスレーショナルスタディの成果が、実際の患者さんに還元されているのを実感したときにですね、研究をやってきてよかったなというふうに感じます。
そうですよね、やはり患者さんが笑顔になってくれるのが一番嬉しいことですもんね。
そうですね。
川村先生には来週もご出演いただきますので、質問などある方はこのコーナー山梨大学フューチャーシードまでぜひ送ってください。川村先生、今日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いいたします。さあ、今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデーの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。